今朝はこのマルコによる福音書の6章30節が失礼いたします5000人の5000人に食べ物を与えるこの話を考えてみたいと思います。誰でもこの話を聞いたときにこれをそのまま受けるということはないと思います。現実離れした出来事であってそんなことが本当に起こったのだろうかということで誰もはそれは否定するでありましょう。しかしそれは今の人だけではなくて当時イエス様に出会った弟子たちだって同じであります。自分たちの考え、自分たちが生きてきたその経験の中で今イエス様がなさっていることを見たときに決してそれをそのまま受け止めることはできなかったと思うんですけれども、これは真実であるということで各福音記者はこのことを聖書に伝え、福音書に伝えて世に証しをされたわけであります。このお話はマルコに限らずにマタイ、ルカ、ヨハネそれぞれがそのことを記録しております。まあ、このことについて少し私も考えてみたいと思います。日本キリスト教団の引退された先生加藤恒明先生がですねこの一節についてこんなことを述べているわけであります。初代の信仰の先輩たちはこの物語を愛し心に刻み語り伝えたいと思ったのです。一つ明らかなことはパンが増えたことを喜んだのではないのです。パンを増やす力を持つお方がここにおられるということに喜びを生んだのです。信仰とはパンが増えることを信じるのではなくその御業を行う主イエスを信じることです。主イエスが天を仰いで祝福の言葉を語っておられるこの祝福を語るイエスを信じるということ、これがこの5つのパンと2匹の魚で5000人を養ったその話の中心にあるのではないかということを伝えるんですね。一見私どもはそんなものでどうして5000人が養えるかということに注意がいってしまいますけれども、加藤先生はそうじゃない、これこそイエス様が人々に明かしした神の力をそこに表したのではないかということを言うんですね。信仰とはパンが増えることを信じることではなくてその御業を行う主イエスを信じることである、こうおっしゃっているわけであります。まあ、奇跡と言いますとついそれは神秘的で、現実離れをしている、常識では考えられないことである、信じられないことであると言って多くの人たちは跳ねつけるわけでありますが、聖書の奇跡はそういう、まあ、確かに常識では考えられないけれども私たちの思いを超えたそこに神の証しがあるのですよということを私たちはこの奇跡を通して学ばねばならないのではないでしょうか。最近よく耳にする言葉に想定外という言葉がございます。万全を尽くして作った建造物などが大地震によってもろくも崩れ去ってしまったこと、ありえないこと、予測できないことが起こったということでこれを想定外のことというふうに命名したわけであります。想定外、記憶に残っているのは2011年の3月に三陸沖で発生した未曾有の地震によって強い揺れと観測史上最大の津波を伴い東北地方に甚大な被害をもたらしたあの震災であります。ことに福島にあった東京電力第一原子力発電所からの放射性物質が大量に漏れたこと、これは多くの人に衝撃を与えたわけであります。これほど広範囲に壊滅的に打撃を与えた震災とは何であろうか。ある人はそれはまさに想定外の出来事であったと言って片付けてしまうわけであります。 想定外とは何だろうか。これを指摘したのは、東大の名誉教授であります工学の畑村陽太郎先生がですね、想定外とは安全神話の上に成り立った考えのアンチテーゼである。つまり安全神話、これはもう自分たちが作ったものだから絶対に壊れることはない、完璧なものだと思って建物を建てた、あるいはそういう施設を作った。ところがそれが自然の力によって一瞬にして壊されてしまった。安全神話がもろくも崩されてしまったということが、人々は想定外というふうに命名したわけであります。果たして私たちはその人間が作ったものが完全である、安全であるということで過ごすことができるのでありましょうか。この畑村先生はまたこんなことを言ってんですね。奇跡と想定外の違い、科学が飛躍的に進歩した時代には奇跡を信じる人は少ない、少ないばかりかそれを信じるものを非科学的なものとバカにしてしまう。しかし奇跡はないと言い切る人は何を根拠にそのように否定するのでしょうか。学者の先生がこのようにおっしゃってるんですね。科学が飛躍的に進歩した時代に奇跡を信じる人は少ないのだ。それを信じる者は非科学的なものだと言ってバカにする。しかし奇跡はないと言い切る人はどこに、何を根拠にそのように否定するのでしょうかと述べている。一方で私たちは安全神話の上に立っている、絶対このものは崩れない、壊れないというその神話の上に立って、ある日それがもろくも崩れ立ってしまう。すると人はこれは想定外のことだった、人間が思い及ばなかったことであるということで片付けてしまう、それでいいのでしょうかということを言うわけです。まあ、今日はその奇跡の一つの例として、この一つのパンと二匹の魚で、まあ、そのことを少し考えてみたいと思います。この記事の初めに、30節にですね、さて弟子たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。そこから今日の記事が始まっていくわけでありますが、この30節は先週も少し浅野先生が触れました、その前のページにありますイエス様が2人1組にして伝道に派遣するという、その記事の続きであります。でそこにこう書いてありますね。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。そしてその続きが今日のところ、人たちはイエスのところに集まってきて残らず報告したと書かれ、この時の伝道について少し思うんですが、残らず報告した、何をしたか、もちろん自分たちが働いたこと、見たこと、経験したことをイエス様に報告したのでありましょうが、この時の伝道は弟子たちにとっては初めての自分たちの手で行った伝道であります。つまりイエス様の手を離れて弟子たちだけでその伝道に行ってみた。多少の不安、恐れがあったと思うのですが、いざやってみますとその不安は払拭するように物事が順調に進んでいった。聖書にはこのところに書いてあります、出入りする人が多くて食事をする暇もなかったと、あえてそのことを伝えてるんですね。それほど忙しく弟子たちは伝道に勤しんだんです。そしてそこで見たこと、経験したことを帰ってきてイエス様に報告した。私たちはこんなことをしてきました、こういうことがあったんです、驚きですと言って、まあ、イエス様に報告をする。この様子はまるで小さな子供が外から遊んで帰ってくると、いきなりお母さんを捕まえて、ねえねえお母さん、今日はこんなことがあったんだよ、引きとしてそのことをお母さんに報告するように、弟子たちもイエス様にですね、全てがうまくいきましたよというふうに報告した。 この残らず報告というのはそういうことを含んでいるのではないでしょうか。そして彼らの働きは出入りする人が多くて食事をする暇もないほどであった。なんという、まあ、忙しさであったのでしょうか。ところが今の人がこの言葉を聞くと、え、それは今は許されないことですねと思うんじゃないでしょうか。最近国が働き方改革というものを掲げて人々の働き具合に調整を加えました。制限ですね、働く時間、働く仕事量、すべてがこのあふれていかないように、決められたことをしていくようにという、そういう規則ができたんです。だから聖書が食事をする暇もないほどになんていうふうに書いてあると、これを読むサラリーマンの方は聖書は何ということを書いてるんだと、今の時代には合わないぞというふうに言うかもしれません。しかしこれが、まあ、弟子たちの働きを象徴することではなかったでしょうか。ところがですね、そうは言ってもそれを守ろうとしても守れない職業の人がいるということも忘れてはならないのです。それは人の命を守る、人の命を支えるために働いている方々です。お医者さんも、あるいは看護師さんも、介護士の人たちも、さらに市民の安全を守る警察官や消防士など、いくら規制で規則で縛ってもそれを縛られない、まあ、縛られることのない思いで人の命を守っていてくださるのではないでしょうか。弟子たちもやっぱり人の命を重んじるがあまり食事をする暇もないほどに働いたということが言えるのではないでしょうか。さて、そうした働きを終えてイエス様のところに帰ったときに、イエス様はその労をねぎらって、さあ、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むはよいと言われたのです。まあ、働きすぎないように、あるいはその気持ちを変えるように少し休みなさいと言って、イエス様は弟子たちをそういうふうに促したんです。弟子たちは早速に船に乗って人里離れた閑静な村へと向かったのであります。そしてその村に到着したときに彼らの目を驚かせたんです。そこにはたくさんの群衆が集まっていた。どうしてこの人たちは私がここに来ることを知っていたんだろうかという思い、それを見たときに、多分弟子たちの気持ちはですね、イエス様は休みなさいと言われたんだから休むためにここに来たのに、なんだこれは、また働かなきゃならないのかという、まあ、不満が起こったに違いないのであります。自分たちはこの人たちにどう対応していいか迷ったに違いないのであります。ところがイエス様はその弟子の思いを全く顧みずに、聖書に書いてありますね、群衆が飼い主のいない羊のような有様を深く憐れんでいろいろと教え始められたのだ。群衆が飼い主のいない羊のように困っている。それを見たときにイエス様はこの人たちのために何とかしなければならないと言って、その思いを弟子たちに伝えるわけであります。飼い主のいない羊とは何か、これはまあ人間の生活を例えているわけですけれども、厳しい環境に置かれている人々のこと、住む家も食べる食べ物もない、その日その日どう生きるかということにあえいでいる人たちのことを、羊飼いのいない飼い主のいない羊のようなありさまだ。それを見てイエス様は何とか彼らに温かいものを与えたいという思いがあったのではないでしょうか。そこで弟子たちに、あなた方の手でこの人たちに何かをしてあげなさいと言われたのであります。さあ、そのイエス様の言葉に弟子たちはどう反応したんでしょうか。喜んで使えますと言って使えたのでしょうか。それともいやいや仕方ないな、もうやらなきゃいけないかという気持ちでやったのでしょうか。そこに3つの反応が書かれているんですね。応答であります。 一つは35節にありますように、ここは人だと離れたところでもう時間も経ちました、人々を解散させてください、そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。全く無責任ですね。時間がもう遅い、そして偏僻なところだから、こんなところで彼らを残していたら大変なことになる、早く返してください、もう自分たちの手に負えるものではないと言って、この人たちを返すようにと促したんであります。ところがイエス様はそのことを聞いて、やはりお前たちは何を考えているのだ、この人たちを救うことのできるのはお前たちだけなんだ、今まで自分はいっぱい働いたからもう結構ですという、そんな気持ちではダメだと。弟子たちは自分たちの考えや経験の中から、もうここではちょっと使えられませんというふうに言ったのでしょうか。イエス様はそれは許してはくださらなかったと思うのであります。第二の反応は38節にあります。私たちが200デナリオンのパンを買ってきてみんなに食べさせるのですか。これも一つの彼らの、思いでありますね。こんなちっぽけなお金でどうしてこのここにいる人々に賄えるような食料を買ってくることができるでしょうか。ヨハネ福音書の方ではこう書いてあるんですね。めいめい少しずつ食べるにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと弟子は言ったというんです。めいめいが少しずつ食べるにしても、こんなちっぽけなお金でどうしてこの人たちを養うことができるだろうかということを弟子は言ったというんです。この足りないという言葉は私たちよく使いますよね。何かするんでも人手がない、お金がない、ちょっと無理だ、すぐ足りない足りない、ないない尽くしで私たちは物事を進めることをやめてしまうのであります。弟子たちもお金はあるけどもこれじゃ足りないんですよ、もう何もできませんと言って放棄する、そんなことを考えたのでありましょうか。なぜ弟子たちはそう思ったのか。これは逆に言えば先の成功、伝道の成功体験ですね。イエス様がいなくたって自分たちで働いたらこんなにたくさんの人が来たではないか、みんな喜んで私のところに来てくれたんだよ、だから何も今ここで慌てなくたっていいではないかということになるわけであります。この足りない分をどう補うかということがまたイエス様は求めたんです。さて彼らはそれをどうしたでありましょうか。第3番目の反応は、イエスはパンはいくつあるか見てきなさいと促したんですね。弟子たちは確かめてきて言った、5つあります、それに魚2匹ですと言ったのです。ヨハネ福音書にはですね、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。けれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。弟子たちはきっぱりと言ったのです。こんな大勢の人には、わずかの食べ物でどうして養えるか、こんなものは何の役にも立たない。と言って、イエス様に自分たちができないことを、訴えたわけであります。この役に立たないということも私たちはよく使うわけであります。こんなものは役に立たないよ、そんなものは小さくてもう古くてダメだ、そう言って役に立たないと言ってそういうものを無視するわけです。それが物や物質であれば、建物であればそういうことが言えるでしょう。もう古くなったから建て替えようじゃないか、もう今は危ないから。けれども、もしこれが人間の評価に用いられたらどうなるのでしょうか。あの人は役に立たない人ですね、この人はダメだ。戦時中、徴兵制度では人間がこの人が国に役立つかどうかということで、その人の健康状態を調べました。講習合格、お前は立派に兵士としてやっていけるぞ、兵士合格、 少し弱いけどまあ大丈夫であろう。人間を公乙平定というランクに分けて、できる人できない人と分けたのであります。これが今から80年ぐらい前の日本の姿であります。それは今も受け継いでおります。障害者に対して、高齢者に対して、そして子供を持つことができない人を生産性がない人だと決めつけてしまう。役に立つか立たないかを誰が決めるのでしょうか。そんなことを人間が決めていいわけはないのです。ところが社会のために、お国のために、この人が役に立つかどうかで人間を決めてしまうことに問題があるのではないでしょうか。旧約聖書のあのサムエルの言葉に、容姿や背の高さに目を向けるな、私は人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見るのだと、旧約聖書のサムエル記の上に書かれております。人の姿、背の格好、そういうものに目を向けるな、人間、私が人間が見るようには見ないのだ。人は目に映ることを見るけれども、神は心によって人を見るのだ。これがまさに、神が私たちに対する一人一人に向けられた言葉ではないでしょうか。国のために、社会のために役立つかどうかで人間を評価してはいけないよ。神様がどう見ているかをまず考えなきゃいけないのだということを聖書は訴えているわけであります。さて、このようにして足りない食料、そして役に立たない食べ物をイエス様の前に持ってきました。イエス様は何と言ったでしょうか。こんなものはダメだと言って吐き捨てたでしょうか。聖書はイエス様は少年が持っていたわずかのパンと魚を感謝して受け止めて、それを祝福して、さあこれをみんなに配りなさいと言って弟子たちを動かし、弟子たちは人々の中に入っていって、このパンと魚を分け与えた。これはそこに人間的な判断が加わると、計算的にそんなことがどうしてできるかってことでしょうけども、やっぱりそこに奇跡の問題があるんではないでしょうか。そこにいる人たちはみんな満足して、弟子たちから分け与えられたパンを食べた。イエス様は感謝してこのことを受け止めてみんなに配ったのであります。最初に申したあの加藤先生のことを思い起こします。初代の信仰の先達はこの物語を愛し、心に刻み語り伝えたいと思ったのです。一つ明らかなことは、パンが増えたことを喜んだのではないのです。パンを増やす力を持つお方がここにおられるということをみんなが喜んだのです。こういうことを言っているわけです。私たちはそのイエス様の持っている力、また考え方、それをしっかりと受け止めて、まあ、日々の生活の上に生かしていきたいと思うのであります。一言お祈りいたします。父なる神様、今日はイエス様が行った5つのパンと2匹の魚をそこにいる5000人の群衆に分け与え、それぞれが力を受けて新しい生活へと出ていったのです。主よ、このことを私たちはただ想定外のことである、私たちの思いを及ばないことであると言って吐き捨てるのではなくて、そういうことがあったことが真実であるということを受け止めることができますように。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは